それでは今日の聖書箇所を朗読します。今日はですね、新約聖書マルコによる福音書の9章2節から13節です。教会備え付けの新改訳聖書では後半、新約聖書の75ページ下の段の終わりの方ですね、マルコの福音書9章2節から13節お読みします。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。イエスは言われた。エリアがまず来て全てのことを立て直します。では人の子について多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。それでは、分からないことが多くてもというテーマで鈴木牧師にメッセージを取り付いていただきます。
はい、よくですね、こう信仰、キリスト教会の信仰を持ち始めた人たちに受ける質問というのがあるんですが、まあ大体皆さん同じような質問をされるんですけれども、その中の一つが、私はまだ信じられない部分もたくさんあるんですけれども、それでもいいんでしょうかという質問をされます。この中にいる何人かの方もきっと同じような質問を信じ始めた頃にしたと思います。今私は信仰というものを持ち始めたけれども、いまいちよくわからないと思う点、聖書に書いてある点でよくわかんないというか信じられないと思う点がまだ多くあるんですけれども、それでも私はいいんでしょうかという質問です。私はいつもそのような質問に対してこう答えます。確かに全部を信じることができるようになるのが一番いいことなんですけれども、今信じられないからといって、それで神様があなたのことを怒っていたり、神様があなたに救いを与えないとか、そういうことは決してありません。信じれるようになるのが一番いいけれども、でもそれは言ってみれば成長段階ですから、それぞれがこれからどんどん信じれるようになっていけると思いますという話をします。つまりですね、日本ではよくこういう表現がありますね。君と私の中じゃないかという表現ありますよね。君と私の中じゃないか。これは、つまり人間関係、信頼関係なる人間関係が作られているときに使う言葉ですよね。君と私の中だからこのぐらいのことは信じてもらえるよねとか、このぐらいのことをやっていってもらえるよねっていう意味で使う言葉です。神様と私たちとの関係が 深くなっていけば深くなっていくほど、確かにこの神様を私は信頼できるという思いが強くなっていくでしょう。聖書に書いてある言葉に従って、その分の本当に大きな祝福を得て、確かに神様の言葉に従うことは意味があるというふうに気がつくようになります。そうすると、聖書の言葉を信じることができるようになっていきます。人間関係と同じで、神様と私たちとの関係が深くなっていけば深くなっていくほど、信頼ができて信仰を持つことができるようになる。そういう意味では、みんながそれぞれ信仰において成長過程にあるというふうに理解することができます。このことを踏まえてですね、今日の聖書箇所に行きたいんですが、今日はマルコの福音書の9章を読みました。9章の本当に初めの前半です。マルコの福音書9章全体はですね、一つのテーマがあると言っても過言ではないと思うんです。そのテーマは、不信仰というテーマです。信じることができない人たちというのがテーマになっています。今日の聖書箇所を、一個一個最初は読まないで、最初の部分だけパッと説明したいんですけれども、イエス様はある日、3人の弟子を連れて山に登りました。その山に登って、神様に祈っている時だったと思うんですが、神様に祈っていると、イエス様の姿が変わっていった。それまで見たことがないほどの真っ白な姿に変えられた。そこに2人の男の人が加わった。これは弟子が加わったんではなくて、天から出てきたというふうになっています。どうして分かったのかは分からないんですけれども、弟子たちからそれがモーセとエリアだということが分かりました。モーセというのは、イスラエルの民が律法を与えられたときにいた、預言者であり、旧約聖書に出てくる最大の預言者というふうに言って全く過言ではない人だと思います。律法と呼ばれるものを与えられたときにいた預言者。エリアというのは、旧約聖書の中に出てくる奇跡を行う力があった偉大な預言者です。ですから、モーセとエリアが出てきたら、旧約聖書の中に出てくる二大預言者が出てきたというふうに言っても過言ではないわけです。このモーセとエリアが出てきて、イエス様と話し合った。話し合った内容がこのマルコの福音書には書いてないんですが、他の福音書では最後の時について話し合ったと書いてあります。つまり、イエス様がこれから十字架にかかろうとしている。十字架にかかる時のことについて話し合っていたというふうに書いてありました。イエス様がですね、その十字架にかかる前に、モーセとエリアが出てきた意味というのがはっきりとあります。その意味は、旧約聖書に予言されている救い主としてイエスがやってきたんだよということですね。旧約聖書に予言されている救い主としてイエスがやってきた。そのことを伝えようとしているんです。さあ、ここからはですね、聖書を少しずつ読みながら話を進めていきたいので、もしお手元に聖書をお持ちでしたら、そして先ほど聖書を開いているのでしたら、一緒にここで今開いてもらって、少しずつ一緒に読んでいきたいと思います。マルコの福音書の9章の9節から読みたいと思います。さて、山を降りながら、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは、今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らは、そのお言葉を心に固く留め、死人の中によみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。ここでですね、まず止めたいんですが、イエスが死人の中からよみがえるから、その時までこの今見たことを話さないでくださいと言いました。これには変な噂話とかが出ないように、変な誤解とかが出ないように、まずまだ誰にも話さないでねと言ったはずなんですが、ここで注目すべき点は、弟子たちが初めて、よみがえり？復活？死んだらもう一回生き返るの？何のことを言ってるんだろうというふうに 復活のことにしてことについて注目したということです。では続きに行きたいと思います。11節から12節読みます。彼らはイエスに尋ねていった。立法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。これはですね、つまり旧約聖書のマラキ書の最後の部分に出ているんですが、終わりの日に預言者エリアが現れるというふうに預言されています。それはどんなことかというと、救い主がやってくる前にエリアと同じような存在である、エリアと同じように力を持った預言者が現れて、これから救い主がやってくるということで、その整えるということを預言しているんです。でもこのことに関して立法学者たちはその預言をですね、引き合いに出して、まだエリアが来てないんだから救い主であるはずないじゃないか、今目の前にいるこのイエスという人が救い主であるはずはない、なぜならばエリアがまだ来てないからなんだ、というふうに言う人たちがいたようです。そのことに関してイエス様は、いやそうではないということで、こういうふうに言います。12節です。イエスは言われた。エリアがまず来て、すべてのことを立て直します。では、人のことについて多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのはどうしてなるんですか？しかし、あなた方に告げます。エリアはもう来たのです。そして、人々は彼について書いてある通り、好きな勝手なことを彼にしたのです。イエス様はここで何を言おうとしているかというと、バプテスマのヨハネが、そのエリアのような存在なんだということを言いました。バプテスマのヨハネがやってきて、イエス様の宣教活動の備えをしていたのに、結局、宗教指導者と呼ばれている人たちが、彼らに勝手なことを言って、バプテスマのヨハネのことを否定して、そして最後は政治的なことで迫害を受けて殺されてしまった。人間が好き勝手なことをしていただけで、実際には彼がエリアのような存在なんだということを伝えました。そしてもう一つ大切なのは、イエス様はここでも自分がですね、人の子と言っているのは自分のことを言っているんですが、イエス様は自分自身が多くの苦しみを受けて、恥ずかしめを受けられるんだ、蔑まれるんだということを言いました。このようにイエス様は自分がこれから十字架にかかっていく、苦しみを受けるということも言っているんです。ここでですね、大切な神様が私たちに何かを行うときのパターンを学びたいと思います。旧約聖書から繰り返し出てくるパターンなんですが、神様は予言や夢を通してこれから何々があるよということを教えます。これアブラハムにもそうでした。これから何々があるよということを教えます。そして次は実際に何かが起きるんです。そして起きた後にほら何々だったよというふうに言うんですね。これが神様が特別に人間に与える何か祝福であったり計画であるときは、こういうふうにして私がこれを特別にあなたに与えているんだということを教えるためにやるんです。最初に何々があるよと教える、何々が起きる、何々があったでしょというふうに言うですね。これがもう言ってみればノアの時から始まっている、何度も繰り返し出てくる、何々があるよ、何々があった、何々があったでしょというパターンなんですね。イエス様が十字架にかかる時もこれと同じパターンを用いるんですね。神様の計画として私はここに来ている、神様の計画としてこれから私は苦しみを受ける、そして神様の計画として3日目に復活するということを伝えるんです。そしてその復活した後に弟子たちにもう一度確認して、ほら見てごらん、こうこうこういうふうになったんですというふうに説明します。でもここで注目すべき点は、いわゆる当時の宗教のリーダーの人たちは全くイエス様の言っていることを理解することができませんでした。バプテスマのヨハネの言っていることも理解できませんでした。そしてイエス様の弟子たちは一生懸命イエス様のことを信じて、一生懸命そこに従って、自分の仕事も放り投げて一生懸命一緒に生きてるんだけれども、 イエス様の言っていることを理解することができませんでした。そして実際に復活が起きた後、彼らは、あ、本当じゃんというふうに分かるわけです。本当に本当に本当だったというふうになるんですね。ですからこれを一番最初に話した私たちの生活に当てはめて考えてみてください。そうですよね。私たちも信じ始めた時に、あれってこれ本当に信じることができるのかな、これ私にとって本当に信じることができる神様なのかなと思うことがあります。でも神様は私たちに信じることができるよと聖書の言葉を与えてくれました。そして信じ始めると本当にその通りになるという体験をしていきます。そしてほら見てごらん、そうだったでしょという神様からの確認になるわけですね。で、私たちの信仰がますますはっきりとしたものになっていくわけです。なかなかわからないと思って焦る方もいると思います。あるいは信じられないと思う方もいると思います。先ほど言ったように、一緒に生活していた弟子たちでさえイエス様の言葉を理解したり信じたりすることができなかったんです。じゃあ今この地上にいる私たちはなおさらじゃないでしょうか。なかなか信じられなかったりすると思います。でもだからといって神様はそれに対して怒っていたり罰を与えようとしたりしているわけではないですね。そういう私たちだからこそ、そういう私たちにだからこそ一生懸命語りかけて私たちに何か与えようとしている、私たちに何か教えようとしている、そういうふうに理解することができます。そして私たちがだからどうやって理解していったらいいのかということについて一つのヒントが与えられるのがマタイによる福音書の16章の17節に書いてあるので、それを一回読みたいと思います。マタイの福音書16章17節はですね、実は先ほど読んだマルコによる福音書の8章の、今日は8章じゃなくて9章を読んだんですけれども、9章の手前の8章に書いてあったのと同じ出来事が書いてあります。ちょっとそこの16章の17節を読むためには、16章の15節から読みたいと思います。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペトロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。バルヨナ・シモンというのはペテロの本名です。ペテロというのはイエス様が後でつけた名前ですから、バルヨナ・シモンというのが本名です。イエス様は、ペテロが、あなたは生ける神の子キリストだ、あなたこそ本当に救い主だ、神の御子だというふうに言ったときに、あなたは幸いだと言いました。あなたはすごい祝福されてるんだ。そしてその理由を、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですと言いました。人間の力によって理解したのではない、その自分自身の本能とか勘で分かったんでもない、天の父なる神様があなたに示したんだと言いました。ですから私たちも同じなんです。神様が私たちに示してくれているから神様について理解することができるようになります。そしてそのことについてイエス様はヨハネの福音書で繰り返し言うんですけれども、それは聖霊によってだと言いました。聖霊の働きがあって私たちは知ることができるんだ。だから私たちの側でしなくてはいけないことは、本当に心をオープンにすることです。ああ、神様、私信じてみましょう。じゃあ私にあなたが教えてください。あなたご自身が私に語ってくれて、じゃあ私があなたのことを理解することができるようにしてください。と言って、神様に心をオープンにすることです。神様から聞く姿勢を持ってみてください。そうすると、聖霊が働いて私たちに語りかけ、教えてくれます。そして信仰ということについて話していくときに忘れてはいけない聖書箇所がもう一つあります。それを開きたいと思います。ルカによる福音書の 17章の5節から6節というのを開きたいと思います。ルカによる福音書の17章、これは新改訳聖書を今手元に持っていたら137ページになります。ルカの福音書17章の5節から6節を読みます。人たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この牙の木に根こそぎ海の中に植われといえば言いつけ通りになるのです。人たちは信仰を増してくださいというふうにお願いしました。そしたらイエス様が言ったのは、あなたにからし種ほどの信仰、からし種というのは本当に粒なんですね。粒の種なんです。その言ってみれば、あれですよ、トマトの種よりももっと小さい粒々の種なんです。その種をほどの信仰があったならば、あなたはその木に向かって海に行けと言ったら本当に海に行くぐらい。なんだ、ここで何を言おうとしているかというと、信仰を持っているとあなたは思っているかもしれないけど、実際にあなたたちの信仰は本当の信仰と呼べるようなものではないんだよということを教えています。弟子たちにも、弟子たちでさえそういうふうなんですね。そんなにすごいしっかりと信仰を持っているわけではないんですね。でも神様はその弟子たちを喜んで受け入れていて、彼らが救いを受け継いでいくわけです。ですからここから分かることは、私たちは信仰を持っているというふうに言うかもしれません。でも実際には神様の目から見たら、それはきっと信仰と呼べるほどのものでもないんだと思います。それでもまず神様は私たちを喜んで受け入れてくれます。それを捉えてくれます。そして私たちに救いを与えてくれるんです。ですから私たちの側ですべきことは、本当に心を開いて神様を教えてくださいということ、そして今信じることができるというものに対して私は信じますということ、そのことによって私たちは神様との関係が始まるんです。この不信仰のことについて、信じることがなかなかできない人間のことについて、マルコの9章ではこの続きの箇所で一つの答えを与えています。マルコの福音書の先ほどの9章の続きなんですけれども、それにはこういうこと、物語があるんですね。山を降りてきたイエス様と弟子たちがいる。そこには他の弟子たちと他の人たち、律法学者たちが討論している姿がある。イエス様が近づいていった。すると討論している人たち、何の討論をしているんだと聞いたら、ある男の人が出てきて、私の息子がすっごい悪霊に取りつかれていて、その悪霊によっていろんな悪いことが起きていて本当に大変で、なんとか追い出してほしいと言ってるんですけれども、弟子たちのに追い出してほしいって言ったんだけども、追い出すことができないんですというふうに言いました。そこで、イエス様がどういうふうに言ったかというところから読みたいと思います。マルコの福音書の9章の19節から読みたいと思います。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。弟子たちは追い出すことができないでいた。そして、もう、こう、ボロボロになっている少年がいる。その心配しているお父さんがいる。周りの人は何にもできない。そして、ただ議論している。そんな中でイエス様は、ああ、不信仰な世だというふうに、嘆きました。そして私のところに連れてきなさいと言います。20から24節を読みたいと思います。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子はこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるものなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。 できるものならというのか、信じる者にはどんなこともできるのです。すると、すぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。ですね。ここでその不信仰という話が出てきました。イエス様のがこう今から悪霊を追い出そうというときに、できるならこれを助けてくれませんかと言います。イエス様はそのことに関して、できないと思わないで、できるんだ。信じるなら、信じるものに何でもできると言うんだ。と言いました。それとこのお父さんは、不信仰な私を助けてください。私今あなたのことを信じますというふうに一生懸命言ったわけです。じゃあ25から27行きたいと思います。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。おしとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったのかと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。このように突然イエス様は不思議な力を持って奇跡を行いました。それを見たときに弟子たちがどう思ったか。弟子たちは自分たちも一生懸命多分その子供のために祈ってみたりとか、悪霊を出ていけって宣言してみたり、いろんなことをやったと思うんですね。でも何にも起きなかった。イエス様が来て一言言ったら、あっという間に物事が解決された。そのびっくりしている弟子たちがイエス様に聞いた質問というのが28、29を続けて読みます。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。イエス様の答えは、祈りによらなければこの問題は解決できないということなんです。祈ることによって解決できる。つまり神様に対しての祈りがあって、神様とすごい近いものになっていったときに、本当にこういう問題が解決できるんだ。私たちの人生の中にもきっといろんな問題があると思います。いろんな問題が私たちに、ね、あって、その問題なかなか解決できない。聖書では神様によって何でも解決できるって言ってるのに、何にもできない、どうしてだろうと思うかもしれません。多分私たちに必要なのは神様に祈ることだと思います。神様に祈り続けること、その中で助けがやってくるんだと思います。この話はですね、私がもう完全にまた聞きなので、どこでいつ頃あったのかということを知らないんですけれども、こういう話を聞きました。ある教会の牧師さんが、いつもいつも毎朝毎朝聖書を読んでよく祈る時間を持っていました。その教会はいろいろな形で祝福されていって、たくさんの人が教会に集まるようになりました。そうすると教会のいろんな、働きが多くなって、忙しくなった。忙しくなっていた時に、この牧師さんはなかなかお祈りする時間、聖書を読む時間を持つことができないようになっていった。しばらくするとその教会が、まあ人は多くなったんだけども、ピタッとその多くなるのも止まってしまって、教会の中にはいろんな問題が少しずつ起きたりする。教会が成長しているというよりも完全に停滞しているように見えた。でこの牧師さんは本当に迷って悩んで、どうしたんだろうどうしたんだろうと思っていたときに、ある日その教会の古くから集っているメンバーの一人が、の女性の方がですね、やってきて、その牧師さんに、牧師さんすみません、私は牧師さんのためにどうやら予言を受けてしまったようですと言ったそうです。予言だから、神様から直接この牧師さんに語るようにと言って言葉をもらったようですというふうに言ってやってきたそうです。この牧師さんはですね、その女性のことをよく知っていて、変な人だったならば、あ、どうぞ言ってくださいぐらいだったと思うんですけれども、この女性のことをよく知っているからこそ、あ、これは絶対にそうだ、この、まあ、きっと控えめな方だったと思うんですね。控えめな方で、しっかりした人がわざわざ予言を受けたって言ってくるんだから、かなり確実だろうと、 きっとすごい教会のことに対して何々をしなさいとか教会の何々を改めなさいとかすごい大切なアイデアを与えてくれると思って、ぜひ話してくださいとお願いした。そうするとこの女性が受けた予言は3つの単語ですと言ったんです。英語なんですけども、英語で3つの単語ですというふうに言った。これアメリカの話ですから、3つの単語、 I miss you なんだって言われて、その牧師はその3つの単語を聞いたときに全部がパッと開けて分かったって言うんですね。 I miss you、 自分が本当によく祈り、よく御言葉を聞いていた時間、それがいつの間にかなくなっていって、そして神様の前に私自身がなんか遠くなってきている。その時に神様が与えてくれたのは I miss you、 本当に戻ってきなさい、私のところに戻ってきて私のところにいなさいというふうに言ったんだ。それが分かって彼はファッとその悩みが解決していった。で、実際にそれから彼がもう一度よく祈り、よく御言葉を聞くようになった。で、そこで本当にその教会の問題が解決されていってというふうに、どんどん物事が変わっていったというふうに、言われています。私たちは多分どうやって祈ったらいいか分かんない時とかもあると思います。そんな時も神様に対してとにかく祈ってみるというのが大事なんだと思います。ある人は悩んでいる時にどう祈っていいか分かんないから、とりあえず座って神様助けてください、神様助けてください、この2つしか言えなかった。神様と呼びかけて助けてくださいしか言えなかった。でもその中で助けを受けることができたというふうに言っています。私たちが本当に必要なのはその神様に向かっていく姿勢、神様に対して祈るということです。今皆さんがそれぞれどんな状況にあるのかわからないんですけれども、神様は多分私たち全員にさっき言ってた I miss you というふうに言ってると思うんですね。私はあなたのことを待っているんだよ。どんな状況にいても多分私たちは I miss you と言われていると思います。それに答えて祈ってみたいと思わないでしょうか。今日それに答えて自分のことを祈る、そして本当に時間を見つけては祈るというふうにやっていきたいと思わないでしょうか。ということで、まず今からお祈りする時間を持ちたいと思います。それぞれが心の中で祈る時間を持ってください。Thank you. 天の父なる神様、今私たちは祈ります。そしてこれからも本当にあなたに祈っていきます。知恵もないし信仰もない、そういう私たちなんですけれども、本当に私たちが祈っていきますから、あなたが大いに祝福し、あなたご自身を私たちに教えてください。そして私たちにあなたの御業を見させてください。あなたを教えてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。